小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。
この番組ではドイツマールブルク大学客員教授、筑波大学副学長などを歴任し、現在小沢昔話研究所所長、全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、魅力あふれる昔話への世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いいたします。
どうぞよろしく。
さて、この昔話のご招待、今日からスタートとなりましたけれども、この番組の中でどのようなことを伝えていきたいか教えていただけますか？
そうですね、はい、昔話って基本的に言ってね、口伝えでしたから、はい、子供たちはみんな耳で聞いてきたわけよね、ですからその語り口というか文体はシンプルでクリアなんですね、単純明快なわけ、でそのことをまず知ってもらいたいと思って、 あちこちで実例あげようと思うけども、それからもう一つは、昔話っていうのは子供が育つってどういうことかとか、あるいは人間と自然との関係とかという非常に基本的な問題に対してメッセージ投げかけてるんですね、でそれは僕たちの昔の人たちっていうことは、要するに僕らの先祖だよね、
はい、
我々の先祖からのメッセージだから、それを大事にしたいと思ってるんで、そこを聞いてもらいたいと思うんですね。でそれを、そういうものをね、昔の人がやったように、直接親なりおじいちゃんなりがですね、子供たちの耳に自分の声で、生の声で聞かせてやってくれってことを、特に僕は皆さんに望みたいんですよ。
生の声ですね、
そのあたりを聞いてもらおうと思ってます。
そうですか。じゃあ第1回目は何にいたしましょうか？
そう、いろいろ考えたんだけどね、皆さんが一番よく知ってる話って白雪姫だろうと思うもんだから、ドイツの昔話だけどね、白雪姫を取り上げてみようと思うんですね。
白雪姫と言いますと、雪のように白くて美しい王女の白雪姫ですよね。で、彼女を殺そうとするママ母が現れて、逃れて7人の小人にかくまわれたところを毒リンゴルで殺されてしまうというお話ですよね、そして王子様の力で蘇って、その妃となるというグリム童話、ですけれども、
ね、実は、白雪姫が殺されたのは毒リンゴだけじゃないんだよね、最初はね、紐で殺されてるんですね。で2度目が毒の櫛で殺されて、
毒の櫛、
最後がリンゴなんです。
そうだったんですか、
でしかもその生き返るところもですね、王子の力じゃないんだよね、こういう話なんです、白雪姫って女王がですね、白雪姫の美しさを妬んで、狩人に殺すように命令するね、と狩人は彼女を連れて森の中へ行くんだけど、可愛い子のもんだから自分で殺すことができなくて逃がしちゃうんですよ、と白雪姫一人で森の中を走って逃げていくわけね、と小人の家があったと、でそこへ駆け込んで、小人にかくまわれて暮らしてるわけですね、で小人たちが山の仕事で留守の間に、女王はですね、一度目は行商人に変装して綺麗な紐を作って売りつけに行くんです、そして白雪姫の家を見つけると、彼女に売りつけて、じゃああんたの胸を飾ってやるよって言って、その紐で胸をギュッと締めるわけね、と白雪ばったり倒れる、窒息死したみたいだよね、で女王は帰っちゃうんですね、で夕方小人たちが仕事から戻ってきてみると、白雪姫が倒れていた、で体中探ってみたら胸が紐で締められていた、でその紐を切ってやったらパーッと生き返ったって言うんですね。変だよね、何時間も経ってんのにね、
そうですね
窒息はしてなかったって話、これは、で小人たちはですね、その行商人はお前の悪いママ母に違いないから、もう絶対買っちゃいけないって言うんですよ、言うんだけども、翌日になると7人みんな出かけちゃったのね、惜しかったですね、あの時3人ぐらい残ってくれればね、第二次災害を防げたと思うんだけど、
そうですね、
ね、7人みんな行っちゃうわけです、で白雪姫一人残りました、そこへ女王はですね、二度目は毒の櫛を作って売りつけに来た、綺麗な櫛なのね、で白雪姫はその綺麗な櫛を見せられるとつい買っちゃうんですよ、昔から衝動買いってあったみたいだけどさそれでそれを行商人がですね、じゃああんたの髪をすいてやるよって言って髪の毛に立てるんですね、そうするとばったり倒れるんですね。
猛毒だったんですね。
そう、毒が効いたみたいでしょ、で女王は帰っちゃった、で夕方小人たちがまた山から戻ってきてみたら白雪姫が倒れていた、 体中探ってみたら髪の毛に櫛が刺さっていた、うん、でその櫛を抜いてやったら生き返ったって言うんですね、毒は効いてなかったって話よね、これはね。それで小人たちはもう飼っちゃいけないと、厳しく言うんですけど、翌日また7人みんな出かけちゃうんですね、で白雪姫一人残った、でそこへ女王は今度は毒のリンゴを作って売りつけに来たと、こうなるわけです、でその毒のリンゴだけが知られてるわけだけど ね、でその毒のリンゴは半分だけ赤くて、そこにだけ毒が入っていた、で白雪姫は知らずにその赤い方を食べちゃった、それでばったり倒れたって、毒殺されたみたいですよね、で女王は帰っちゃった、夕方小人たちが戻ってきて見ると白雪姫また倒れてるもんで、体中探ってみたけれども何も見つかりません。白雪姫はとうとう生き返りませんでした、けれどもその死に顔がまるで生きてるように美しいので、小人たちは彼女を黒い土の中に埋める気にはならず、ガラスの棺を作らせてそこに寝かせました、そして棺を山の上に安置して7人が交代で見張りをしながら泣いていました、幾日も経ちました。ある日のこと王子がその森の中へ狩りに来て、ガラスの棺をのそばを通ってね、でその美しい死に顔を見て愛を感じて、小人たちからその遺体をガラスの棺ごともらい受けるんですね、そして召使いがその棺を担いで山を下っていくときに、木の切り株に足を引っ掛けてガタンと揺れた、揺れた途端に喉に引っ掛かってた毒のリンゴがポロッと外れた、そうしたら生き返ったってんです。
そうなんですか、王子様のキスで蘇ったと思ってました。
ではないんですよね、実はね。それで宮殿へ帰って結婚したと、こういう話なのね。だいぶねその世間で知られてる白雪姫は違っちゃってるんですね。であのやっぱり絵本がそうなっちゃってるんだけど、僕はやっぱり子供たちに対する責任としてね、大人はね、グリムの全訳をやっぱり一度は読んどくべきだと思う。本当のものをね知ってもらいたいと思うんですよ。
そうですね、で、あの3回殺されたっていう意味があるんですか。
あるある、これはもうものすごい大事な意味があってね、3回でもね、あの全訳読んでもらうとですね分かるけど、グリムはですねその3回の繰り返しをほとんど同じ言葉で語ってるんですね、ほとんど同じです。文章はずっと同じ文章でいく、でそのことは実はとても大事なことでね、聞いてる子供にしてみれば1回目にその紐で殺された時、と同じことを2度目にこう聞くわけでしょ、つまり同じことをまた聞くっていうのは子供はとても好きなんですよね。
安心しますね。
安心しますね、あるでしょ、子供ってあれ、あの自分が気に入った絵本なんかあったら何回でも読んでくれっていうよね、子供ってもう知ってるものとまた出会うことがとても好きなんですよね。だからこの毛布がなければ寝られないとかさ、この人形がなきゃ寝られないって子がいっぱいいるでしょ、あれは僕はとても大事なことだと思うのね。子供は成長していきますよね、成長するっていうことは別の言葉で言えば未知の世界へ入ることだよね。今までハイハイしかできなかった子が二本足で立てるっていうのはこれは成長だけど、同時に未知の世界に入ること、子供にとってはね、で未知の世界に入るってことは嬉しいことではあるけれども一種不安があるわけね、知らない世界ですから。そうですね。その時子供はね、短い人生の中で出会った知ってるものとまた出会って、でそれを読んでもらったり触ったりして自分の人生を確かめてね、そしてまた前へ進んでいく、そういうもんだと思うのね、子供の成長って決して新幹線のように一直線に前へ行くってことはないよね。前へ進んでは戻ってきて自分の今までの人生を確かめて安心して、そしてまた前へ行く、その繰り返しだと思うのね。ですから子供がもう知ってるものとまた出会うことっていうのは、僕は成長にとってものすごく大切だと思う。3回の繰り返しって実はそういう深い意味を持ってるわけですよ。
3回が必要なんですか、5回とか6回じゃなくて。
そう、それが不思議なんだけどね、これ一種のリズムなんですね、例えば人間が石を前に投げるときに 1,2,3 って投げるでしょ、1,2,3,4,5 とは投げないよね。
そうですね、
から陸上競技の三段跳びもあれ三段跳びですよね、四段跳びってやんないよね、五段跳びもないでしょ、3が人間の体が一番乗りやすいリズムなのね。でそういうことがね、不思議に昔話に実現してるんですよ。サルムコイリなんて話では3人の娘がいるんですけどね、でお父さんがサルのとこ嫁に行ってくれるかねって長女に聞くと俺は嫌だって言ってね、次女に聞いても俺は嫌だって、 で三女がじゃあ私が行くよって言って行って、で、まあ、結局は猿殺して帰ってくるんですけども、3回の繰り返しを日本でも同じにやってます。不思議なもんですよこれは。
そうですね、
うん、そう、僕はね、白雪姫の今の3回とても大事だと思ってるもんですからね、こうも言えるでしょう。今のところは子供はね、一度目に紐で殺されたと聞いて、でそれがまあ運よく助かったら、二度目に串で殺された時もまた運よく助かるだろうなと類推しますよね、推測しますね、はい、で三回目の時にも今まで二回なんとか生き返ったんだから、またきっとなんとかなるだろうと類推しますね、
はい、
でなんとかならないから今度はあっと思って大変なことになって展開していくわけだけども、三回目はいつも違うんです、1、2とね、
はい、
だけどその子供にしてみれば、今まで聞いた話、知ってる知識でもって次を類推するっていうこの頭の働きね、これはもう科学的な思考の考え方の基本ですよね、今までの科学の進歩って全部それで成り立ってるわけで、
はい、
今まで獲得した知識で次を類推する、で獲得した知識でまた次を類推するつって進んできてる、ですからこの3回の繰り返しをきちっと子供に聞かせるってことはですね、ものすごい教育的な意味を持っているんですね、だから1回目にしちゃうと全然ダメなんです、それがなくなっちゃうから。
なるほど。
でそういう意味でね、3回なんて別にどうでもいいじゃないかと思うかもしれないけど、人間にとってはものすごく大事な意味を持っていると僕は思うんですよ、
でも母親の立場からしてみますとね、うんうん、1回失敗したこと、
ね、
2回も失敗して、
ね、
あなたは全然成長してないじゃない
全くそう
って思うんですけども
、そうです、ね、
愚かな娘と思ってしまいます。
そうそうそう、全くそうですね、
はい、
だからねドイツにもいるんですよ、はい、白雪姫はバカだったと、ああいう愚かなことやっちゃいけねえという教訓話だっていう学者もいるんです、だけど僕は全然逆に考えてるんですね、
はい、
人間ってみんな愚かなことしますよね、で愚かなことしても白雪姫は結局は王子と結婚するという幸せを獲得してるわけね、
はい、
っていうと、もっと広めて言えば人間って人生で失敗はしますよ、いろんな愚かなことしますよ、でも究極的には幸せに到着するもんだよ、キリスト教的に言えば神の手が働いてるとも言えるだろうし、キリスト教じゃなければ仏様の力というかもしれないし、あるいはこういう大きな目に見えない自然の力が人間を導いてくれるよというね、なんかこう楽観的な人生観みたいなものがそこにありますね、
はいはい、最後は昔話って全部幸せで終わりますね。
そうですね、全くそうおっしゃる通りでね、あのね本当不思議なんです、これは随分広く僕調べたんだけどね、世界中の昔話がね、
はい、
最後はほとんどの場合もう 99% までは幸せに終わるのね、でその幸せってのは何かっていうとね、世界中の話が3つにまとまるんですよ。1つはね、
はい、
身の安全、
身の安全、
うん、から2つ目がね富の獲得、
富の獲得、
うん、で3つ目が結婚、
結婚、ね、
はい、だから結婚と富とかねそういう複合もありますけども、いずれにせよその3つのどれかに当たりますね。それで最後には主人公は幸せになりますよ、
はい、
でその途中でいろんな怖いことがありますよ、こういう物語なんだよね。ですからね、昔話ってのはねとても人生肯定的だと思う。
さて昔話へのご招待、第1回目の今日は白雪姫の真実をテーマにお送りしましたけれども、先生のお話を聞いていると子育てってもっとゆったりと、
う
ん、待つことが、
ね、そう、とってもそう思いますね。昔話を伝えてきたあの田舎の普通の庶民の方々はね、あの子供に信頼を寄せて育ててるよね、
はい、
それで子供が成長するのをゆっくり待ってるよ、大丈夫だよって言ってね、
はい、
でそういう意味で、あの次回はねシンデレラの話を聞いてもらいたいと思うんだよね。
その中にも真実が隠されてるんですか。
そうね、
楽しみです ね、 ね、
シンデレラもいろいろねこう誤解されてる面がありますのでね、シンデレラの真実と、
はい、
いうところに焦点当てて聞いてもらおうかなと思ってるのね。
そうですか、うん、はい、今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。